オペラ歌手新宮由里のシングソング。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオから収録でお送りいたします。皆様こんばんは。お元気にお過ごしでしょうか。11月ってことは来月で2023年も終わろうとしてますね。まあとにかく暑い夏を乗り切ったら今年が終わっていたっていう感じでしょうか。はい、さてまず1曲聴いていただこうかなと思います。私新宮由里がファーストテイクで録音しました、瑠璃色の地球をお聴きいただきたいと思います。10日ほど前に、新宮由里の応援団ユリズメイト主催でサロンコンサートの東京公演が終わったんですけれども、この収録日の1週間後には同じプログラムで大宮公演を控えているんですけどね。東京公演に関してですが、東京公演ものすごく盛り上がりました。歌い終わると歓声を上げてくれたりとか、飛び跳ねてね拍手してくださる方がいたりとか、中には泣いてる方もいたりしてね、ホールではなかなか味わえない、距離が近いからこそ味わえるというね幸せ感をたっぷりと味わってきました。中にはね数年ぶりに聞きに来てくださった方もいたんですけども、私の歌がね変わったというんですよ。それは私も実感してまして、自分の表現したように歌えるようになったなっていう、私らしく歌ってるなみたいに思えるようになってきました。今まではねどちらかと言いますと、もちろんね自分らしく自分の、表現をもう精一杯頑張って歌っては来ているんですけれども、なんとなく型にはめ込んで歌っていたようなところがあったと思うんですよね。オペラというものは一人でやるわけではないので、指揮者の音楽とか演出家の動きや解釈、そして共演者とのバランスやホールの大きさによっても変わりますし、オーケストラを考えた歌い方もしなければなりませんし、総合してその中に自分を置くような感覚っていうんですかね、今までそこに全集中していたところがあったように思います。それはねでもとっても達成感もあって充実感もある空間でもあったんですけどね。この数年のうちに作曲家西澤健一さんの作品とか私の CD 歌玉を歌って、自分から歌が離れて人に届くというね表現の自由というのを掴んだ気がするんですよね。それがサロンコンサートではダイレクトに、ああこれでいいんだって確信できた、そんな本番だったと思います。10日前に終わったばかりの大宮公演でもそう歌えたかな、どうだったかな、どうだったでしょうか皆さん。はい、それではここでもう一曲お聴きいただこうかなと思います。先ほど私シムズスタジオに入りまして、突然ひらめきまして、これが歌いたいと思ってお願いしてみました。今じわじわと浸透し始めているこの懐かしい歌にチャレンジしてみましたよ。ではではお聴きください。東京ブギウギ、
東京ブギウギリズム
故郷ブギウギ、ブギの踊りは世界の踊り、二人の夢のあの歌、口笛吹く恋とブギのメロディ、燃ゆる心の歌、甘い恋の歌、ワクワク正義の歌、心の歌、東京ブギウギ、ヘさあブギウギ、太鼓叩いて派手に踊ろうよ、歌おうよ、君も僕も愉快な東京ブギウギ、ブギを踊れば世界は一つ、同じリズムとメロディーを、手拍子とって歌
少し前にですね、私の方にメッセージをいただいていたのでお答えしたいと思います。ラジオネーム亀のしっぽさんから、なんかね無茶ぶりなメッセージが来てるんですよ。早口言葉をやってほしいですですって。ちょっとねいろいろ調べまして、私歌うたいなのでこの早口言葉をやってみたいと思います。言えるかな。やってみますよ。歌うたいが来て歌うたいというが、歌うたいくらい歌うまければ歌う歌うが、歌うたいくらい歌うまくないので歌う歌わぬ。どうだ。ちょっと噛んだ感はありますけども、どうです、どうでしょう。亀のしっぽさん、ちょっと許してもらおうかな。はい、さあ、でもう一つあります。無人島に一つだけ持っていくとしたら何を持っていきますか。なんだろう、ちょっと考えてみたんですけど、スマホを持って行っても電波がないかもしれないですし、充電もねできないと思うんですよ。で考えて眉毛ペンシルと思ったんですね。眉毛を描けばなんとかなると思っている私は、眉毛ペンシルと思ったんですけど、無人ってことは無人島ってことは誰もいないので、誰かに見られるってこともないのかなと思いまして、そこでこれをと思いました。フライパン、調理器具、フライパンがあればなんとかなりそうじゃないですか。太陽の熱でこうフライパン温めておけば何か作れたりとか、沸騰させて消毒させたりとか、いろいろできるかなと思って、フライパンを持っていきます。はい、ということでね、きっとね亀のしっぽさんは音楽家らしい答えを期待したのかもしれないんですけども、音楽より美より食を選んでみました。はい、ということで亀のしっぽさん、面白い質問をありがとうございました。はい、さて、2023年もあと1ヶ月と20日くらいでしょうか。もうね、でもその少しの間でも歌の本番があります。 11月1日明日ですね、音楽教育は子どもの役に立つかと題しまして、一部は作曲家の西澤健一さんの講演、二部は演奏会という何とも興味深い会で歌うことになりました。場所は目黒区立中根小学校体育館にて、ピアノは西澤健一さん、バイオリンはウクライナから避難されているマロン・セドボロシさん、そして私が歌を歌います。お子様と一緒に聴けるようにと、童謡とか唱歌をね、西澤氏が素敵にアレンジしておりますので、それを歌います。当日現地でお申し込みできるそうなので、当日直接行っていただいても入場できますので、どうぞ ご来場ください。入場料は無料です。そしてまたまたね、先日間違ってお伝えしてしまいました、クラシックとフラメンコのコラボライブは11月24日金曜日19時半からですが、この収録の間にですね、完売しております。予約満席になっております。キャンセル待ちをされる方もいらっしゃいますので、興味がある方はお問い合わせください。お問い合わせ先はシングユリのホームページからご連絡いただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしておそらく今年最後の本番になるかと思いますが、12月23日は、元劇団四季で数々の主役を歌ってきている後藤由衣さんとクリスマスコンサートを開催いたします。場所は藤沢聖マルコ教会、時間は午後1時と午後4時の2回公演です。お問い合わせは、こちらもシングユリのホームページからご連絡いただきましたら、主催者の方におつなぎいたしますので、どうぞ、ご来場ください。はい、それではエンディングになります。この番組はユリズメイトのサポートによりお届けいたしました。最後にシングユリの CD 歌玉より、あの素晴らしい愛をもう一度をお聞きいただきながら、次回は今年最後の放送になりますよ。なので12月8日にお会いいたしましょう。それでは皆様、ブリリアモドマーニ、明日も輝こう。ではおやすみなさい。